遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトルを直訳すると恋の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いつにも増して眠いっすよ。ゲームとかやってて、夜更かしをしたっていうのはもちろんあるんですけど、それ以上に寝つけなかったんですよね。なんか前日の夜、大体そういう時って、2時とかぐらいには寝るんですけど、2時に寝るっていうか2時ぐらいには終えて、そろそろ寝よっかなってなるんです。2時とか2時半ぐらいだったかもしれないですけど、昨日つかもう今日がそうだったと思うんですけど、ただそれで寝ようって思って布団かぶってっていうか、それしてから目つぶって全然寝れなくって、でだからといって別にそのスマホいじったりとかしなかったんですよ。もう本当に眠いから寝ようって思ったらそれで寝れなくって、睡眠した時間はちゃんとあったなとも思います。夢見たなっていう自覚はあるんで、なんで睡眠した時間はあれど、多分その時間が本当に浅くってっていうのがあってね、もうすごいいつにも増して眠いし、本当にこの1日だけのあれかもしれないですけど、不眠症っぽいあれが出てて若干頭痛いんですよね。っていうことで、今日もふにゃふにゃのままやっていこうとは思っています。てかもう本当はこのイレギュラーがなければこの収録の後に温泉行こうって思ってたんですよ。で温泉ちょっと癒されてから、とあるね、作品をちょっと猛スピードで見なきゃいけないと思って、その施設の温泉施設の中でね見ようって、そのためにタブレットとかも持ってきたんです。で着替えも持ってきたんです。ただね、本当に一応持ってきただけで多分今日行かねっす無理と思ってもう家帰って、作品はさすがに見なきゃいけないんですけど、寝ようって思ってっていうのをちょっと今日やんなきゃなとは思い始めました。思い始めたっていうか、もう起きた時点でちょっと今日もう無理だなって今なってるんで、収録終わって、ご飯は食べてから家帰って寝ようかなと思っています。実際は本当はこの収録の後に映画行こうと思ったんですよ。見た映画があってだったんですけど、それは結局その別の日にしようってなって、じゃあその代わりにそう今日温泉行こうって思ったら、その温泉もちょっと別の日にしないと今日まずいなってなったので、今日は本当に家帰って眠ろうと思っています。皆さんも無理はしないようにしてください。いや無理も何もないんですけど、本当に僕ただ寝つけなかっただけなんで、たまにありますけどね、本当たまに。で3時とか2時までは結構ギリ大丈夫でそのまま寝ちゃえるんですけど、3時とか4時とかになるとさすがに寝れなくなるなとはいうのは過去の経験則であるんです。だったんですけど、今回3時とかにもなってないのにあれ寝れねえなってなって、なんならしかも途中で猫に起こされて外出せって言われたんで、外出したんですけど、それも相まって、いやでもその後寝れたな。それで起こされるまでがなぜか寝れなかったんですよ。で一回外出してから、それでも1時間ぐらい寝れなかったのかな、ちょっと分かんないですけど、で多分ようやくその寝つけて睡眠取れた時間が本当に数時間なんじゃないかなっていうようなぐらいしかちょっと寝れてなくて、マジで頭が痛いですっていうね、ボロボロの状態で今日はやっていこうと思います。遠藤博夢のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。
遠藤博夢の
遠藤博夢の
ボイスボイスダイアリー。
改めましてこんにちは、遠藤博夢です。ということで、今回はね、もう感想、レビューもレビューのね、連続でやっていこうと思います。前回、後半でバスターソニックウォリアーとかいうのを紹介したんですけど、それ紹介してる、余裕なくって実は。っていうことに収録の後に気づいて、やべえ、俺なんでこれ紹介しなかったんだろうって思ったのがあったので、まずはそれを紹介します。何かっていうと、ウルトラマンオメガです。オメガが終わったので、そこの本当はオメガ全体の総括をしようって多分思ってたんですよ、直前まで。100% 忘れてて前回 で、まあなんか緊急でバスターソニックオリアとかやりましたけど、全然それよりもねこっちをやんなきゃいけなかったなって。でもうすでにオメガ終わってて、でなんで切り替わってるんですよ。新しい作品になったんじゃなく、半年そのウルトラマンって作品1個やったらもう半年なんだろう、過去のウルトラマンの振り返りみたいなやつをやるんです。ニュージェネレーションスターズっていう、まあ名前は若干そこそこ変わってくるんですけど、でまあ今回はまたニュージェネレーションスターズっていうことで、それを今もうやってる最中なんです。でまあその直前にオメガが終わったっていうことで、そのオメガのねお話をしていくんですけども、いやでも半年間楽しめましたね今回のこのウルトラマンも。まあ構成としては本当に前半後半で、まあ1クール1クールで分けていくんですけど、前半の1クールでまずまあオメガとしてただ戦う姿を見せていく。でその中でなんだろう、その地球の人たちとの親交を深めていくっていうのがもう前半だったんですよ。ただ多分っていうか確か僕言ったと思うんですけど、そのオメガ、まあ、に変身する空とっていうのが記憶喪失なんですよね。そう、記憶喪失のウルトラマンで、なんで自分がまずウルトラマンとしての力を持ってるのかとか、怪獣のこともなぜか詳しいんだけど、なんでこんなに詳しいのかみたいなのが自分でも分かんなかったんですよ本当に。っていうののまま、でもそれでもその親しくなった人たちのためにとか、まあ地球人、他の地球人のためにでも、そこがなんだろう、怪獣によって滅ぼされるのをまあ見たくないってあれじゃないと思うんですけど、まあ我慢ならないみたいな感じで、人間側地球人側に協力して戦っていく、まあそれも自分の目的も何も知らずに戦っていくっていうのが1クール目だったんです。2クール目ではですね、ちゃんとその怒涛の伏線回収っていうほどじゃないんですけど、マジでその記憶を取り戻すっていうフェーズにやっぱり入りまして、ちゃんと取り戻すんですよ。まあそれでまあもともとその記憶を失う前にはどういうことをしていてとか、どういう目的があってだとか、なんで怪獣に詳しいのっていうのが本当に全部明かされるんです。それマジで全部それ回収したから、おすげーって思ってそう、まあそれがどういうものだったのかっていうのは見て確認していただきたいんですけど、とか最後の終わらせ方というか最終決戦プラスそのオメガとしての作品の終わり方っていうのもすごい綺麗だったなって思ったし、多分歴代のウルトラマンの中で初めての終わり方したんじゃないかなって思う。まあ僕も前作もちろん追ってるわけじゃないので なんとも言えないんですけど、実はこの作品もそうだったよって言われたら、あそうなんだっていうなるしかないんですけど、でも見たことない終わり方したなって思ったので、そういったところもね注目どころの一つだなと思います。押村区はね、映画の情報がないこと、大体それこそ前作のアークまではこの最終回が放送される多分前ぐらいから映画がありますよって告知があったはずなんですよね確か。が最終回のその日にも何も告知がなくて、あれ今回もしかして映画ないんかってちょっとと思っています。まああったら全然見に行くんですけど、そのどんだけ時期が遅れてもオメガの映画とか、まあオメガじゃなくてもなんだろう、ウルトラマンそのものでなんか総括して映画みたいなのがあったら全然それ行くんですけど、まああとそれはそれこそ今言った終わり方に関する話でもあるんですけど、その最終回の終わらせ方、それの関係上難しかったりもするのかなとは思いつつ、でも何かしらやってくれたらいいなとは思いましたね。まあでも本当に遅れてでも何でも公開するよっていうのが告知があったら絶対行こうかなと思っていますので、まあそれ目指してじゃないですけども、もし皆さんも気になりましたらね、まあちょっと媒体見る多分媒体によってはお金かかっちゃったりもするかもしれないんですけども、でも結構ねおすすめな作品だなとはやっぱり思います。ウルトラマン作品の中でもだいぶ見やすかったなって僕は思ったので、ぜひね気になったら見てみてくださいというのが、ウルトラマンオメガのお話でした。まあもう一つ話してから後半行こうと思うんですけど、このオメガと同時にキミプリも終わってるんですよ。まあこれ多分前回前々回ぐらいで言ったと思うんですけど、キミプリもね終わっちゃいましたね。まあ最後にね総括はしていくんですけど、 まあ、あと僕あんまりアイドルもの、普通のアニメでアイドルもののアニメって全然見てこなかったんですけど、それでもね、なんかまあプリキュアだからっつって見て、でもねちゃんと面白かったんですよ。アイドル成長ものとして見てるだけかと思いきや、ちゃんとプリキュアらしさもあったなっていう、本当にアイドル×プリキュアをちゃんと、なんだろう、表現できてたなって思います。これすごいのが、その人間児、うたちゃん、ななちゃん、こころちゃんは別にアイドルでもなんでもないんです。ただの一般中学生なんですよ。で、変身してアイドルプリキュアになると、そこでアイドル活動をし始めるっていうタイプの、プリキュアだったんですね。で、まあ変身したからにはね、そのアイドル活動、それこそファンさしたりなんだって、イベント開いたりっていうのをやりつつ、敵ダークランダーが出てくると、ダークランダーだったり、まあ最初はマックランダーかが出てくると、ちゃんとそれとも戦うっていうところのプリキュアらしさっていうのがちゃんとあったので、それがなんだろう、ちゃんと両立できてたのがすごいなって思いましたね。僕今でも覚えてるんですけど、そのそれこそアイカツだとか、その頃だとプリティリズムかな、プリリズとかだったと思うんですけど、その辺の本当にアイドルものがバッコしてた時代、まあ今でも別にバッコしてないわけじゃないんですけど、それらが全然続いてるんで、の時にまだ友達がプリキュアハマってて、最近もうそいつ冷めちゃったんですけどそう、 2,3 作前ぐらいから冷めちゃったんですけど、そのそいつに聞いた話だと、やっぱりその他のアイドルものはちゃんとアイドルもの1個でやってるから、それをプリキュアがやっちゃうと絶対負けるんじゃないかって言われてたんです。多分今そのことないんじゃないかなと思ってて、いや分かんないですけど、実際統計取ってないんで分かんないんですけど、でもね、本当にちゃんと両立してて、プリキュアらしさもちゃんとあり、アイドル成長ものでもある。そう、ちゃんとね、そのイベントを得るごとに学ぶことがあってというか、アイドル時の、プリキュアに変身時ので、いろんな人からアドバイス受けたり、まあ他の人との関わりを得たりっていうことで、どんどんどんどんちゃんとアイドルとしても成長していって、まあ別にそれが目的じゃないんですけど、一人前のアイドルにはなってたんじゃないかなって思いますね、それぞれが。で、まあアイドルものっていうことでもあったんですけど、その一方で、まあ、推し活っていうものをもう取り入れていて、それもなんか最近のなんだろう、トレンドにもすごいちゃんと触ってたなって思いますね。まあ推し活って別にそのアイドルじゃなくてもできることではあるんですけど、今回やっぱりアイドルものっていうことだったので、それプラス推し活をちゃんと表現してたっていうのも、だってなんなら要はそのキュアキュンキュンのこころちゃんはもともとドルオタってほどじゃないのかな、でもやっぱりアイドルプリキュアにを確認して認知してから、もう本当に即そのアイドルプリキュア研究会っていうのを作っちゃうぐらい推しになっちゃった。で、なんなら推しになっただけじゃなく、自分がそのプリキュアになっちゃったみたいな存在なので、そう、推しがね、ただ推すだけじゃなく、自分もその推しと一緒にちゃんと活動するみたいなところも描いたのもすごいなと思いましたね。で、まあ一番はやっぱり浄化技、プリキュアといえばね、浄化技でその敵を浄化していくっていうのがまあ恒例ですし、今回ももちろんあったんですけど、そことでその歌を取り入れるっていうのが一番マッチしてる作品だったなと思います。今までもその何、浄化技の時に歌を歌う浄化技っていうのは作品それぞれであったりしたんですけど、まあこれを超えるマッチ度のあれはないでしょうみたいなまあそうでもねえか、まあ音楽関連のプリキュアがそもそもがそれなりにいて、実はスイートとかね、それなりでもねえか、そうでもあったりするんですけど、まあやっぱりそんな、でもそう、スイートも浄化技で歌ってはいないんですよ。ただのそのただのではねえか、音楽モチーフっていうだけで歌ではなかった、どっちかというと楽器かだからだったので歌ってはなかったんですけど、でその後もそのアイドルではないけどアイドルっぽいその衣装強化フォームをもらったりしたプリキュアであれば歌ったりもしてたんですけど、そうじゃない、もう本当に何だろう、素の状態でやっぱりちゃんと歌ったり踊ったり、まあなんなら今回楽器を弾くっていう、まあピアノか、ピアノ弾くっていうアイドルもいたんですけど、まあキュアウィンクですね、もうそれがちゃんと浄化技に取り入れられてたっていうのが一番マッチするのは、まあこの作品超えることはなかなかないんじゃないかなと思いましたね。 まあ、かつ映画、あの映画も素晴らしかった。僕多分その当時に、まあ、半年前ぐらいかにちゃんとレビューしたと思うんですけど、映画もねすっごい良かったんで、まあこれからそのアイドルプリキュアを追いたいっていう方は、まあ本編追うのはまあ当然だとして、映画までちゃんと追ってほしい。ただね、そう、その時も言ったんですけど、映画追う時はねワンプリも見なきゃいけないんですよ最低限ワンプリとをも見てから、今回のこのキミプリの映画も見ていただきたいんですけど、そう、そこもね、でもまあそこ別に見なくても、あの映画さんのものがすごい素晴らしいものだったんで、ぜひともねそこも同時にちゃんと追っていただきたいなと思います。まあ本当にそんな感じで、一番最初にも言いましたけど、プリキュア×アイドルを見事にやりきった作品だなと思いました。ちゃんとアイドルも成長したし、でもプリキュアとしてその活動している、活動っていうか、まあ、戦いもちゃんとしてみたいなところがあった、すごい満足点の高い、プリキュア作品だったなと思います。ので、まあ本当、だいぶ前から言ってるんですけど、20周年を超えてから、それこそヒロプリ以降ってマジで新しいことに挑戦し続けてるんですよ。なんで今までのその19作とはマジでその20作目から毛色が違うので、初心者におすすめしていいかって言われると、ちょっとそこまた難しい話にはなってくるんですけど、とはいえ話めちゃめちゃ面白いんでまあ全然おすすめできるなとも思いました。まあそれがその19作以前というかとは毛色がだいぶ違うので、あれなんでこれでここしないんだろうみたいなのはね、キミプリとかそれこそワンプリヒロプリはを基準にして、その前のプリキュアを見てほしくはないんですけど、とはいえ最初に見るプリキュアとしても全然見やすい部類だと思いますので、気になったらねぜひ追ってみて押してみてくださいっていう形で、そう、キミプリはね終わっちゃいましたが、で名探偵実はまだ見れてないんですよ。録画はしたんですけどね。なので見たらその、レビューも後日していこうと思います。というわけで、以上、前半はウルトラマンオメガ、そしてキミプリの最終回というか終わったよというところのレビューでした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、まあ、後半も言うてレビューをしていきます。これは完全に余談になるんですけど、そんなキミプリの最終回のその日の50じゃ、ちょっと1個ゼッツ飛ばします。仮面ライダー1回飛ばして50ジャに行くんですけど、これなんでかっていうと、50ジャではアイドルが復活したんですよキミプリが終わっちゃったんですけど、アイドルプリが終わっちゃったんですけど、50ジャではアイドルが復活するっていう話だったんですね。何かっていうと、50レオン青ですね、今回の50レオン白夜陸王はですね、もともとアイドルだったんです。でこの指輪争奪戦が始まる、だから直前ぐらいで、なぜかわからんけど突然ファンが離れていくっていう、一回底辺を見ちゃったんですね自分ので。そんな時に指輪争奪戦の話をテガソードに持ちかけられて、でその願いを叶えられるんですけど、指輪を全て集めると願いが叶えられると言われてるんで、それで、争奪戦勝ち残って、アイドルとして返り咲きたいっていう願いを持ってたんですでそんな陸王、まあ言ってもその争奪戦、まあ僕らは結局そのアイドルをしてる陸王しか見てこなかったわけなんですけども、その争奪戦中もアイドル活動をちゃんとしていて、まあ一定数ファンは戻ってきているというか、別にファンがゼロなわけではない。で地道に活動、その街頭でちょこっとライブしたりだとか、まあそうじゃなくてもなんか別に顔は知れ渡ってるとかいうか、有名人的なところがちゃんとあったみたいな描写が前半でもあったりしたんですけど、そんな感じでアイドルとしての活動を続けてはいたんです。でちょっと前に実はそのユニバース戦士の方、50ジャー以外のユニバース戦士って言ったらいいのかな、の指輪はもう全部回収されて、それぞれその譲り受けたというかの指輪を、まあ、6人でそれぞれバラバラに持ってるっていう状態なんですね今で。そうなってくると何が起こるかって、要は最終決戦なんですよ。もう今トーナメント2人ずつ戦ってって、勝った方がその負けた方の指輪、他の人からねもらった指輪も全部もらい受けるっ るっていう、でその結局それで最終的にトーナメントで誰が勝ち残るかっていうフェーズに入っているんです。で1戦目、50ユニコーン隅野 と、50イーグルの金次郎が戦って隅野が勝つっていう話が実はもう1個前にあったんですけど、の2回戦目、50ティラノ爆神流儀対、このレオン50レオン白夜陸王の戦いが描かれたんですが、まあなんやかんや過程は省くとして、この白夜陸王の復活ライブっていうのをちゃんと行って、で描写的にはちゃんとそのファンも戻ってきていて、陸王はアイドルとして完全復活したみたいな、完全復活なのか分かんないんですけど、でも復活はちゃんとしたっていう話だったんですよ。アイドルプリキュア終わっちゃったのにねっていうあれこっちではアイドル復活したんだがっていう、じゃあ願いが叶えられたのかっていうと、それはまた別の話っていうのが、50ジャーの話だったりもします。まあとにかくなんか50ジャー本当になんか後半になって怒涛に話が動き始めた。まあ別になんだろう、その前でもね、その指輪争奪の時に話が動いてなかったかっていうとそんなことはないんですけど、ちゃんとその指輪のなんだろうやり取りとかがあったりしたので、とかノーワンとのやり取りがあったりしたので、別にそのなんかなんだろう、ずっと動いてなかったっていうわけじゃない、むしろ動き続けてたんですけど、でもやっぱりここその最後のフェーズになってくると、まあ最終回が近いっていうのももちろんあるんですけど、怒涛にねさらに動きが加速したというかところがあるので、これからもまた注目していきたいし、スーパー戦隊がねこの50ジャーで終わるということで、あでもねそう V シネクストがちゃんと公開され、情報が公開されて、50ジャー VS ブンブンジャーがあるので、3月だったかな確か、あれゴールデンウィークかな、わかんない、ちょっと日付を忘れちゃったんですけど、それはねまた妹と一緒に見に行こうと思います。まあとにもかくにもね、本当にあと少しというか、もうちょいというか続くので、まあ全部駆け抜けていってもらいたいなと思いますね。まあそれぞれで、でかつまあその1話1話で濃密な話がここから見れるんじゃないかと思っていますので、50じゃもう全然楽しみな作品だと思います。まあ最後に Z の話もしましょう。 Z は Z です。すっごい面白い話があって、それこそなんですけど、元キング王者のパピオン王者、まあ、リタ・カニスカを演じた平川柚月女子がですね、なんと日朝に復帰というか、まあ、なんなら Z に出てますZ に出ましたでもう次回予告とかで公開されてるんで言っちゃうんですけど、仮面ライダーにもなりますなんとね、どうなんだろう、あんまりその戦隊つか日朝の歴史本当に浅いんで何とも言えないんですけど、ワンチャンその戦隊と仮面ライダー同時に演じた中の最年少記録なんじゃないかって思ってるんですよね。実際どうだか分かんないです、他にもいるかもしれないですけど、戦隊と別に仮面ライダーをどっちもやったっていう方は別に今までも いっぱいいるんですよ。その中の最年少記録って平川さんなんじゃないかなって思ってはいるんですよね。まあ実際違ったらごめんなさい、コメントで指摘してください。でもそんな気がします。そう戦隊とね、そうなんと仮面ライダーにもなるんですよ。でそんな平川さんが出た最初の回というかは、それこそ、平川さん演じるクレハっていう、人物が夢主となって、その夢にバクが潜入して、でそのクレハさんの夢を守るっていう話になるんですけど、デスゲームをね、そのナイトメアから仕掛けられるんですよ。誰が生き残るかっていう、まあなんならそのデスゲームを仕掛けたデスゲームナイトメアを倒さなきゃいけないんですけど、に高校時代だったかなとかのその同級生がどんどんどんどん倒されていってしまうと。でそうすると現実世界ではその生徒たちというか、まあ元そこの生徒たち同級生たちが失踪していくっていうナイトメアだったわけですね。に対してその生徒それぞれが武器をなんか本当に手から生えてくるっていうか本当にわからんところからバスケットボールかなんかがね、その武器になる、それぞれの持つ武器になるっていう描写だったと思うんですけど、そんな中でそのクレハさんが持ってたのが ピストルっていうかリボルバーだったんですよ。明らかに一人だけなんか他の人ピコピコハンマーとか持ってる人もいたんですけど、こんなんで戦えるかっつって言ったセリフもあったんですけど、なぜかクレハさんリボルバー持ってたんですよね。であとナスカさん、南雲ナスカさんがあのカイジカっていうそのゼッツに、まあ、半分ぐらい協力してくれてるあの人物のうちの一人ではあるんですけど、そこが要は同級生なんですよ、クレハさんとナスカさんが。でナスカさんは金属バット。まあまあ殺傷力高いんですけど、とはいえナイトメアって怪人なんでそれで倒せるわけないじゃないですか。でクレハさんはそんな中リボルバー、それだったらまあ通用しそうかなと思ったら全然通用しなかったんですけど、その持ってるリボルバーがすげえ形見覚えあるなって思って、実際検索してみたら、あ、僕の記憶間違ってなかったなって思ったのが、そうクレハさんが持ってたリボルバーコルトパイソンだったんですよ。これ何かって、まあ銃の名前聞いただけで、ああ、あの銃かってなる人もいると思うんですけど、シティハンターでサイバリョウが使ってるあのリボルバーなんですね。ピストルって言っちゃうけどピストルじゃないんですよね。ちゃんとリボルバー銃なんですよ。なんであれ見覚えあるって思ったらそりゃそうなんですよね。そりゃそうみたいなところなんですけど、ただね、仮面ライダーで別に、このコルトパイソン使われるのって初めてじゃなくて、僕全然覚えてなかったんですけど、あのクーガで一条さんが使ったことがあるらしい。全然覚えてなかったけど。あの普段使いしてるわけじゃなく、なんか本当に特殊な弾を使うときに、なんならその一条さんってまあ警察なんですけど、その警察の組織一同みんなでコルトパイソン使って怪人に撃つっていう描写がどうやらあったらしい。まあ、全然知らなかったけどっていうのがあるぐらい、実はコルトパイソン別に初めてじゃないんですけど、でもまああのサイバリョウが使ってるあのリボルバーだなっていうと通じるようなコルトパイソン、なんなら僕形だけでちょっと分かっちゃったんですけど。っていうのを握ってたから、おーってなりましたね。多分そのゼッツのまあプロデューサーというか演出家なのかな、分かってると思う、もう見てる層でクリティカルだった。だってコルトパイソンじゃんっつってなってたんで、まあただそれ実はつぶやいてる人1人か2人ぐらいしかいなかったんですよね。持ってるリボルバーコルトパイソンじゃねみたいなこと言ってんの。なんで僕も最初結構半信半疑だったんですよ。ただ放送終わってから調べてって、あ、やっぱコルトパイソンって言ってる人多いな、やっぱあれはコルトパイソンだったのかって確証を持ったぐらいなんで、そう、そんな感じでね、ちょっとしたネタ要素ではないんですけど、全然ただちょっとそのクリティカルに刺さる人もいつつ、まあ本題としては本当に平川さんが仮面ライダーにもなったっていうところもあったりするので、なったっていうかまだなってないか、あ、ギリなった、あ、もうなったか、その話放送されてるわ。僕がまだ見てないだけです、あ、録画してあって。なんですけど仮面ライダーにもなったので、これからも注目どころだなと。なんならゼッツこれからなんかそのコードに属するエージェントが続々と仮面ライダーになっていくっていうなんかフェーズになるらしくって、その辺は公開されてるんで言っちゃうんですけど、なのでこれからもまた楽しみになっていくなという形になります。あのキングオージャーでリタ推しだった皆さん、まあ僕そうなんですけど、実はそうなんですけど、今回なんとね仮面ライダーにも出るということなので、ぜひ注目してみてください。以上、なんなら前編通してそういったところの部分のレビューのお話でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。でね、そう、本当はもう一個お話ししたいことがあって、まあそれここで今話そうかなって思うんですけど、いや温泉も行ったんですよ。でそれもいつもと違う、なんなら初めて行く温泉に行ったんですけど、入館料でびっくり、600円。安っって思って、まあそれ別に前日から調べてたんで知ってたんですけど、で温泉もね結構良かったですね。それはね、なんかガチで人工温泉じゃなくて、汲み上げ、ただ温泉を汲み上げてるっていうよりは本当にその地元の水を汲み上げて、でなんか隣に なんだろうあれは、でもなんか地熱発電とかじゃないと思うんですけど、 まあ、何かしらを模してるような施設があるんですよね。でそこの熱使ってお湯にしてるっていうことらしくって、まあ、温泉ではないにせよ、でもその水を その地元のなんだろう、水をそのまま沸かしてるみたいな、そういうあの温泉らしいです。なんで地面とかのミネラルとかは詰まってる、まあギリ温泉ギリわかんないけどっていうのに行ってきました。とっても癒されましたね。とっても癒されたんですけど、また結局その数日間ぐらいでめちゃめちゃ疲れましたマジプラマイゼロ本当に体軽くなったと思ったらね、一瞬で重くなるから本当にっていうぐらいね、ちょっと忙しい日もあったんですけども、まあまた別のね温泉、まあとにかく本当に今いろんな温泉巡りたいなと思ってて、まあかと思ったらちょっと今週はね行けなさそうなんですけど、予定詰まって行けなさそうであるんですけど、まあ行ける時にはね行こうかなとは思っています。皆さんもぜひね一つのね、そう、固定の温泉行くのもいいとは思うんですけど、いろんな温泉行ってみてもいいのかなって、僕もちょっと最近つか本当に意識を改革したので、本当にねいろんな温泉に行ってみて、ああここがいいなっていうのを見つけてみたいなとは思っています。そんな感じでまあまたその次の温泉行こうって思ってるのはまたそことは別の温泉だったりするので、そこもねレビューできたらいいなというところですね。ただね、次行こうと思ってんのすっげーたっけーの調べてびっくりしちゃった。そう、入館料でこんなすんのかってなったんですけど、まあとはいえ行きたいとは思ってるので、今度ね行ったらまた改めてレビューをしようと思います。次回は次回で、ただ映画のねレビューをおそらくするはずです、このまま行けば。なので、そちらもお楽しみにしていてください。まあきっと予想通りだと思いますあーこいつだったらこれ見に行くんだろうなみたいな、なんならすでに公開されてるんですけど僕まだ見れてないんですよ。なのでそれを見てから、次回はねそのレビューができたらいいなというところですね。まあちなみにその作品がね多分2作品ぐらいだと思います。2択なんですよ。で来週は多分1個しかできません。でその次回収録したその日にもう1作見て、それをそのさらに次の週にレビューしようっていうのは構想はしてます。なのでそれぞれの週で、僕が何を見てきたかっていうのはぜひ予想してみてください。という感じで、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。